ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。組織が大きくなればこなさなければならない仕事も増えてきます。また解決しなければならない難問も持ち上がってきます。これは教会とても例外ではありません。開拓伝道を始めたばかりの頃は使わされた牧師一人で何でもするというのは避けられません。また教会が小さければそうした負担は牧師一人で何とかこなしていける量です。しかし人が集まり人数も増えてくれば一人の手で全ての必要に応えることができないのは当然です。今日取り上げようとしている箇所では教会にとって新たな役割が登場します。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書使徒言行録6章1節から7節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その頃弟子の数が増えてきてギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のやもめたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者ニコラオを選んで、人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。今まで何回かに分けて学んできた事件。美しい門のところにいた足の不自由な男の癒しをきっかけに始まった人たちに対するユダヤ最高法院からの圧力に一応の蹴りがついたかと思うと、今度は直面しなければならない教会内部の問題が起こってきました。それは日々の分配のことについての苦情でした。その苦情というのはギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して出てきたもので、日々の分配のことで仲間のやもめたちが軽んじられているというものです。その出来事を語るにあたって、使徒言行録は、その頃弟子たちの数が増えてきてと語ります。キリストを信じ、従う者たちの数が増えてくることは、福音が広がっている証拠として喜ぶべきことです。しかしそこには同時に配慮を怠ってはならない大切な事柄も起こるということです。人数が少ないうちは隅々にまで目が行き届いていたことが、数が多くなるにつれてだんだんと目が行き届かなくなります。目が行き届かなくなるというのは、ただ単に物理的に一目見て人数を把握したり顔を識別するのが 難しくなるということだけではありません。目が行き届かなくなるということは、一人一人に対する関心も、それに伴って薄れていくということです。人間は神ではありませんから、10人に対して抱いていた関心を、100人になっても、1000人になっても、同じように一人一人に対して持ち続けることはできません。しかし、そのことを特別に意識しないでいると、なんとなく一人一人を知っているような気持ちでいたり、あるいは知らない人がいるからということを特別なこととは思わなくなってしまいがちです。そこに問題が起こる大きな落とし穴があります。また人数が増えてくれば、それに伴って様々な人たちが集まってきます。全員が信仰以外に共通点が少ないうちはまだ良いのですが、出身地が同じ人のグループ、社会的な階層が同じような人のグループ、親族、同族などのグループが教会の中にでき始めると、グループ間での対立とまではいかなくても、主流派ではないグループの人たちは、下手をすると居心地が悪くなってしまいます。もちろん、意識してそのようなグループを作ろうなどとは誰も思わないにしても、ふとした時にグループ意識が顔を覗かせて、そのグループに属さない人たちに寂しい思いにさせてしまうということがあります。さて、エルサレムの教会にはギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人がいたようです。ギリシャ語を話すユダヤ人というのは、ここではパレスチナ以外の外国で生まれ育ったために、母国語ではなくギリシャ語を話すユダヤ人のことです。ヘレニストとここでは記されています。同じヘレニストという言葉は、使徒言行録9章29節にも出てきますが、そこでもやはりギリシャ語を話すヘブライ人を指していると思われます。さらに、同じ言葉は11章20節にも登場しますが、ここではギリシャ語を話すユダヤ人という意味ではなく、前後関係の文脈から判断して、異邦人という意味です。話が少し横道にそれますが、後で学ぶことになるアンテオキアの教会は、主にギリシャ語を話す異邦人クリスチャンからなる教会でした。この異邦人教会とエルサレムにあるユダヤ人の教会は、しばしば初代教会の神学の形成に貢献した二大教会のように扱われがちです。特に言語の解析からキリストの十字架と贖罪についての神学は、ギリシャ語を話すアンティオキアの教会で生まれたとする説を耳にします。しかし、今日の箇所を読むとわかる通り、エルサレムにはすでにギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャンとヘブライ語を話すユダヤ人クリスチャンがいたのですから、神学に関わる表現をいくら言語学的に解析しても、そこからその神学がギリシャ語世界から生まれたなどとは断言できないということです。エルサレムの教会ですでにキリスト教信仰に関わる表現は、ヘブライ語からギリシャ語に翻訳されていた可能性が十分に考えられるからです。さて話を元に戻します。日々の分配に関わる苦情を解決するために、使徒たちは7人の賜物ある者たちを選び出します。しかしここで見落としてはならないことは、それらの人たちが何のために選ばれたのかということです。使徒たちは自分たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにしますと発言します。確かに彼ら7人が選ばれたのは、 おろそかになりがちな人々への配慮を十分に果たすためでした。しかし、それと同じくらい大切なことは、人たちが祈りと御言葉の奉仕に専念するためという大きな目的があったことです。この新しい役割を定めた結果を、使徒言行録はこのように結んでいます。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。教会が大きくなり、いろいろな働きが必要とされるようになることは、今も昔も変わりありません。しかし、どんなに様々な奉仕や役割の分担が登場したとしても、そのことが神の言葉の奉仕に従事する者たちに役立たないとすれば意味がありません。教会の中にある様々な奉仕の分担は、御言葉の解き明かしと宣教のためにこそ役立つものとなっているかどうか、その点検が大切です。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はナミコの微笑みトーク、この番組 CD を全員の方に差し上げます。7月にネットで放送された番組です。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。